恵み深い天の父なる神様、2015年の今日も素晴らしい天候の中で、特に成人式の着物姿のゆかり姉妹を祝福し、懐かしい大森さんご夫妻とお祈りをし、またこの地域の素敵なギターの音色を奏でておられる皆様と共に礼拝できます祝福を感謝します。伝道師やこの教会の人たちがイスラエルに、バイブルランドに旅行に行きますが、天候を含めあらゆる突然のことからお守りくださって、それぞれの旅を祝福してください。また藤井さんのご主人が胆のう炎の手術をなさいましたが、神様がこのまま回復しますようにお願いします。また体調を崩して入院されました古谷姉妹の体調がこのままお元気になるようにお願いします。また私の母も父を亡くして1、2ヶ月経とうとしていますが、この土地での生活を神様が慰めとねぎらいをもってお導きください。それから今日ここに来られたすべての方々の心の中にある祈りを引き上げてください。それぞれのご家庭を祝福してください。健康を強め、この1週間のそれぞれの手の技を祝福してください。この翼の教会がこれからもこの地域で神様と人々のに喜ばれる、文字通り翼を広げて未来に向かって飛び立っていく教会として、神様のぬくもりとして用いられますようにお願いします。これから聖書の言葉をご一緒に見ますので、よくわかりますようにお助けください。イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。本当にギターの音色は柔らかくて素敵だなと思いました。聖書の中に10弦の琴、6弦の琴、琴の音色、弦楽器、かつて心が病んだ王様たちが琴を弾いてくれってどのようにして癒されたのかなと思ったりしながらお聞きいたしました。ところで、2015年に入って新年のテーマでいろいろと学んでいます。覚えてらっしゃる方は、第1回目は今日はギターの音色がありましたけど、新年の賛美、新年の歌ということで学びました。2回目は信頼ということで、新年の信仰、信頼ということで学びました。今日は元旦から入れて3回目なので、お祈りについて学びたいと思います。じゃあご一緒に前のモニターに出していただきます。ご自分の聖書でもどちらでも、今日は詩編の17編の6節、まず6節をご一緒に、ダビデ、もともとは羊飼い、後の建国の父王様、そして石投げの名人、そして盾ごとの名手でもあった、本当に魅力ある大河ドラマの主人公にふさわしいダビデでしたが、彼が残した歌17編の6節を読みましょう。はい。神よ、私はあなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて私の申し上げることを聞いてください。皆さん、ダビデ王様には、また元羊飼いの彼には祈りがありました。私たちの人生に祈りがありますか？いいえ、人生が祈りを生むんです。もっと言いましょうか、神様がセッティングしてくださった私たちの命の営みのそこここに祈れという仕掛けがあるんです。だって自分でアジア人に生まれたわけじゃなく、自分でこの時代を選んだわけじゃなく、なんでこの家庭環境を、なんでこんな重荷がある、だからそれが仕掛けなんです。神様は私たちの人生を通して、祈りがなければ生きていけないでしょ、呼吸できないでしょって、あなたの力と予測を超えるでしょって、祈りは人生から生まれるんです。 ですから今日最初に飛びますけれども9節飛びまして、ダビデはどうしてこんな歌を作ったんだろうか、9節を読んでみましょう。はい、私を襲う悪者から、私を取り巻く貪欲な敵から守ってほしいということがあったんです。いや、私の職場いい人ばっかりという人もいるし、なんだか最近すごく雰囲気が悪くて私の立場がないという人もいるし、うちの親戚は本当にまろやかだという人もいるし、いやちょっと耐え難い関係だなという人も、隣の家との地境で揉めている方もいれば揉めない方もいるし、ダビデは剣棒十数の世界の中で、それは外に出たら7人の敵がいるのは普通ですから、取り巻く人々の中で祈りが生まれたんです。敵に囲まれて、だってのんべんだらりんと生活しているんじゃなくて、絶えず張り詰めた糸のような緊張の中の日々でした。十節を読みましょう。はい、彼らは鈍い心を固く閉ざし、その口を持って高慢に語ります。誰も目線が高い人と一緒にいようと思いません。というのは本当に傷つくから、安らぎがないから、だから何でも分かったような顔してる人と話したくないじゃないですか。偉い人ほど謙虚だと言いますが、偉い人ほど聞く耳があると言いますが、ダビデのところには心鈍く高慢な、いかにも高慢な人たちがいたようです。11節も読みましょう。はい、彼らは後をつけてきて、今私たちを取り囲みました。彼らは目を据えて私たちを地に投げ倒そうとしています。あれれという感じですね。そんな悠長な状況じゃないんです。相撲だったら投げ倒されたら負けですよ。もうまだ土俵の中にいるんじゃないんです。ここもまあそういう意味です。地に投げ倒そうとして、つまり最後のとどめを刺そうとしている境遇の中に彼はあったんです。彼は取り囲まれていたんです。じゃあ皆さん、ダビデの生涯をおしなべてみると、いくつ山がありましたか。まあ、私はよく3つの山と皆さんにご紹介しましたが、大山小山もあると思います。まあ、しかし大きいところだけ言えば、ダビデはそもそも建国の父にならんとするときに、まあ、自分で羊飼いやめて王様になりたいと思ったわけじゃなく、最初からキラキラしてたんです。天がそれを指さしたんです。で、向こうでは任命式は天皇陛下の前ではなくて油注ぎの式を受けたんです。そこで彼は妬まれたわけです。だってそのポジションに別の王様がいるんですから。それで暗殺計画です。信じられない、国中狙われて、付け狙われて、食うや食わずで逃げ惑ったのは1週間1ヶ月ではないんです。彼は偉かった。そんなことされても絶対今立てられている王に手出しはしないと決めたんです。だから苦しかった。やられたらやり返すのが人の常です。しかし聖書の国ではそれでは争いは終わらないんです。いかに許すかが大きな人生のテーマです。その分苦しかった。自分は手出しできない。そして自分をまるで何かに取り憑かれたように自分の命を取ろうとする権力者であるサウル王様がどこまででも果てしもなく追いかけてくる。それは大変なストレスだったと思います。しかし一難去ってまた一難です。彼が王座を失って、ダビデが二代目の王、実質は建国の父になった時に、今度は家庭の中がすったもんだしたわけです。今家庭は穏やかだという人もいるし、家庭が最近なんかなんだかごちゃごちゃしてきたという人もいるし、ダビデは赤っ恥をかきました。だって自分の息子が異母兄弟の自分の娘に手を出したという、今だって十分なスキャンダルです。それだけでなく、そのことを肉々しく思った同じ母を持つその兄弟であるアブシャロムという人が兄のアムノン、長男を殺害した。皆さん、家族の中で人殺し事件ですよ。今だって十分週刊誌の見出しになります。立場のある人の家庭でこんなことが起こったって。それで終わらなかった。兄弟間で殺戮が起こって、兄を殺害したアブシャロムが今度は父に牙を剥いた。ダビデは建国の父でありながら国を追われました。まあだから人民から見たらなんと情けない王よって。国を治めるどころか自分の家庭一つ思い通りにいかないじゃないかって言われてもしょうがないです。ダビデは本当にどん底でした。と言って自分の息子を殺せるかって言ったら、息子は父の命を狙ってますが、 ダビデは愛情豊かでもあったから、とってもそんなことは逃げるしかなかったんです。もう一つだけ言いましょうか。ダビデは国が安定した時に誘惑がやってきたんです。自分に忠実な家来であったウリアという人の奥さんが水浴びをしている時に道ならぬことをしてしまった。自分の家来の奥さんに手を出した。権力者から何でもできるということで、それを隠して悪いことに自分が手出しをせずにその旦那さんを戦地で殺害してしまったんです。だから罪は罪を呼ぶというか、それでダビデはそこで本当の悔い改めを迫られたわけです。その時のいずれかに作ったか、そうでなくてもダビデの人生は山あり谷ありでした。先生、私の人生も負けず劣らず山あり谷ありですという人もいるかもわからないです。だったらそれはダビデと同じようにお祈りを生むんですと私は言いたいんです。皆さん、今年に入ってまだそんなに日は経っていませんが、すでに山あり谷ありはありましたか？私は年末に歯を抜いたんです。皆さん、歯を抜くって大したことじゃないんですが、上の歯の、こんなこと覚えなくていいんです、私の左の上の歯の奥歯がそれがどうも虫食ってたらしくて、もう元に戻らないということで抜いたんですね。でしまったと思ったんです。年末に抜いたんです。皆さん、年末に抜いたらどうなりますか？だって正月ごちそう出るでしょ。ここでうちの家族も帰ってきてね、うちの息子が帰ってきて、最初なんか寿司が出たんです。ここで血が止まらなかった。一日どういうわけか抗生物質も飲んだんですが、で今日は食事しない方がいいですというアドバイスもあったんですよ。あったけど目の前お寿司でしょ。これ私食べれないのって、なんだか家内が意地悪したわけじゃないけど、これは一応あなたの分だけど食べないよねっていうことで別の人に言っちゃったんです。しょうがない、これはだって血が出てるから食べれないと思って、私も食べないとこ言ったんです。で私あの時決めたんですよ。昼食べない、夜食べないって。本当は安静にしてないといけないのに、仕事してあちこちぐるぐる回っちゃったんです。で夜まで止まらなかったんですよ。それで、ああ夜も食べないって言ったのに、夜はちょっと違うごちそうが出たんですよ。それで私も食べないって言ったけど、前言を翻してやっぱり食べるって言ってね。どうやって食べたか、首をこうやって曲げて食べたんです。だからそしたら孫が来まして、その時ね、私がこう曲げてると向こうでこう曲げるぞ顔は。でどうしてそんなして食べてるのって、まあそんなようなことを聞くから、実はね今日歯を抜いてね、こっち血が流れてるから血と食べ物が混じらないようにね、ちょっと高い技術を持ってこっち側だけで食べてんだよって、意味が分かんなかったと思います。同じようにこうして食べてたんでした。まあ私は正月が終わってから同じことを抜くならば抜けばよかったなと思ったりしたんですが、まあしかし何時間も血が止まらないと、自然に心の中に神様何とかしてくださいと、何とかこれを止めてください、収めてくださいという、まあ小さなことですが祈りになりますよ。祈り心になりますよ。まあダビデはそれどころじゃなかった。もう倒されてとどめを刺されそうになる高慢な、もう権謀術数のドロドロとした権力者の世界の中で祈りが生まれたんです。じゃあ今日の一節のところ、もう一度お読みしてみましょうか。六節ご一緒にもう一度読みましょう。はい。神よ、私はあなたを、あなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて私の申し上げることを聞いてください。皆さん、祈りがあるって素敵ですよ。人生に祈りの部屋がスペースがあるっていうことは人の道です。皆さん、ダビデは権力者だから、誰よりもてっぺんにいるから、自分の能力と経験則でやりくりできるとかっては思っていなかったんです。はるかに自分を超えた、その時々のテーマの中で、神よ、あなたに呼び求めますと答えてください、私の祈りに耳を傾けてください、天の父よという祈りが絶えずあった。だから多くの祈りの詩編を残したのでありました。皆さん、教会に来ますと誰かがお祈りしているのを黙祷の姿勢で聞く、最後にアーメンというのは真実誠という意味ですから、本当にそうだなと思って、もう世界中どこででも、これは各国の言葉に翻訳されていませんから、日本語でも英語でもドイツでもどこでもアーメンとかエーメンとか、本当にそうですって言ったら、その人の祈りになります。誰かが祈っても私の祈りとして天に昇るんです。この教会ではちょっと韓国式の、じゃあ一緒にお祈りしましょうかって、 どんな言葉でも、神様、今日お腹が痛い、今日私の実家をお守りください、今日の今週の仕事の峠を越えることができるように、何でも声を出してお祈りする、黙祷の祈り、いろいろあります。ちょうど歌が、この教会は欲張りで、昔ながらの賛美歌も歌うし、その後生まれた聖なる歌って書く聖歌、少しちょっと活発な感じがする歌ですか、ゴスペルまでいかないけど、もう現代風の最近の単純な歌詞を何回も繰り返し、若い人が歌いやすいワーシップもごちゃ混ぜて歌っています。ある教会は古い賛美歌しか歌わないんです。ある教会は黒人霊歌みたいな、ちょっと踊ったり手を叩いたりして歌う教会もあります。この教会はいろいろと織り交ぜています。しかしそれは表面です。同じ神に捧げる歌であり、黙祷でも声を出しても、誰かの祈りにアーメンと言っても、これは形はいろいろですが同じ祈りであります。大切なことは、祈りが私たちの人生をサポートする、祈りが私たちを支えるんだということです。祈りがあるないで全然違う自分を感じるはずです。いや、感じます。よく最近 NHK の大河ドラマ、それから朝の連続テレビ小説、主人公がどういうわけかクリスチャンが多すぎるって私も本当に思います。で、今マッサンというサラリーマンの人見れないんですが、牧師の人は、見たい人は時間見れるわけなので、私は今のところまで見ているんですけども、二人とも主人公クリスチャンで、そしていやあれを演じているアメリカ人の役者さんですか、日本語がちんぷんかんぷんで、よく意味も分からず丸暗記して日本語やるもんだって、よほど大変じゃないかな、インドネシアの言葉分かんないところに行ってインドネシアの人と一緒にテレビの中で演じるってほとんどありえないと思ったんですが、彼女が言うには、自分がありえない以上に、当時スコットランドから日本人のお嫁さんとして来た、国際結婚なんかほとんどないような時代、もう白人だってだけで後ろ指さされるような時代の荒波を超えて、信じられないって、いや本当に信じられないだろうなって思いました。私は数年前まで毎年余市に行ってたんです。余市の JR の駅の2階の集会室でキリスト教の講演会を大雪の中10年ぐらいやったでしょうか。余市の町の人がたくさん来られて、よくあそこ散歩したんです。ああ、ここでウイスキーを作る工場だったのかなって、まあ後から中に入ってみればよかった。その時にリタさんが持っていた、お母さんからもらった聖書が展示してあるようで、スコットランドから持ってきた十字架がそこに展示してあるようで、あ、見てくればよかったって、お父さんお母さんがアジア人の日本の国に大事な娘をやるって、それは NHK でも反対したって、当然だろうなって、特に戦争に入ってからは帰ってきなさいと言われたのに断じて帰らなかった、スコットランドの人が漬物漬けるって、梅干し作るって、本当に日本人になりきろうとしていたって、口で言うのは易し、行うは固し、お母さんお父さんが心配して戦争になって帰ってくるもんだって、しかし帰らなかった。実際に彼女は石を投げつけられたかどうかは分かりませんけれども、しかし白人打敵の国だということで、随分迫害というか、それと似たようなことにもあったようです。そんな時、彼女はよく十字架を握りしめたそうで、スコットランドから持ってきた、どんな祈りを握りしめながら捧げたんでしょうか。天涯孤独のような中で、またその聖書を読みながら、近くの聖公会、イギリス系のキリスト教の教会にずっと通っておられたようですけども、最後には日本人の旦那さんのマッさんも、奥さんが言った同じところに私も行きたいと言って洗礼を受けて、そして同じ信仰を持たれたということでした。皆さん、多分厳しい境遇の中で、聖書と十字架、つまりお祈りの場所がなければ、彼女はこの日本国でたった一人ぼっちで、そして帰ると言わないで、戦争になってもそこで漬物を覚えて日本人になりきろうとして、この国を愛そうとするって、だからそんなに簡単なことじゃないって、そんなに軽いことじゃないって、あそこに祈りがあり信仰があったんだろうなって。以前ご紹介しました精神科医のフランクルという人は、夜と霧という本の中で、自分の奥さんはユダヤ人だったのでナチスドイツに殺され、子供たちも皆殺され、彼は一人生き残って、 生死の境をさまよいましたが、そこで見た究極の命とは、人間とは、人生とはって、彼は不思議な人々を見ました。それでも祈り心を持って、今命を殺害されるという人の中の清らかな祈り、誰も犯すことのできない心の自由、ナチスドイツでも土足で入ることはできない、例えばそれでも人のために食べ物を分け与える自由、それでも人を憎まない自由、それはどんな権力者でもどんな帝国でも踏みにじることはできない不思議な究極の心の世界を彼は見たと私は読みました。で、私たちが祈ると本当に不思議な世界に引き上げられるというか、神様が私たちを変えられるというか、というのはダビデの祈りは今日6節からいきなり見ましたが、実は1節から続いてるんです。ちょっと1節出していただくと引用箇所にありますが、じゃあご一緒に17編の1節の冒頭を読んでみましょう。はい、主よ聞いてください、正しい訴えを耳に留めてください、私の叫びを耳に入れてください、欺きの唇から出ない私の祈りを。はあ、祈りっていうのはだだっこのようなものじゃない、宝くじ当たれってね、何か私だけいい目を見ようって、福は内鬼は外って、そういう感じではないんです。私の訴えを吟味して照らしてください。だから私たちが聖書を問うのでなくて、聖書が私たちを問うんです。私たちが人生を問うのでなく、人生が私たちを問うんです。耳に入れてください、欺きの唇から出ないこの訴え、お祈りを。私は本当に偽りがありますかって、私はずるいですかって、私の中にごまかしが、自分で自分をごまかしていますかって、照らされるんです、お祈りをすると。だから成長するんです。2節ご一緒に2節を読みましょう。はい、私のための裁きが見前から出て、公正に御目が注がれますように。皆さん、神の裁きの前に祈ると照らされるんです。私は先週2人の弁護士さんにお電話しました。1人はいくつかの、お父が亡くなって、いや、いろいろな、亡くなるって大変な面倒なことだなと思って、よくちょっと相談しているんですけども、それからもう一人は関係ないんです。2週間前、私の知り合いの弁護士さんが、私がこれから旅に行くイスラエルに行ったんです。で、どうでしたかって聞いたら、すっごい暖かかったって。まあ15度、下手すと20度ぐらいあって、もうポカポカ陽気で冬物いらなかったって言うんですが、しかしネットで見ると、先週は違うんです。ちょっと雪降ったりして。もう今1週間ごと気温が全然違うので、どういうふうなアドバイスしようかなと思って、もう一人は聞いたんです。だけど普通は、弁護士さんや家庭裁判所に行くと言ったら、それは一方的にお願いするというよりも事の真偽を確かめられますよ。で、実際はこれはどうなんですか、ああなんですか、こうなんですか。皆さん、何か訴え事があるときに家庭裁判所に行くならば、あるいは弁護士さんのところに行くならば、行く人その人も問われるんです。行く人その人も照らされるんです。で、ここで裁き主よ、私の中に何か不正があるでしょうか、偽りがあるでしょうか。さあ、3節読みましょう。はい、あなたは私の心を調べ、夜私を問いただされました。あなたは私を試されましたが、何も見つけ出されません。私は口の過ちをしまいと心がけました。私たちは自分で自分を律することが難しいんです。それを聖書は罪と言いますが、何が正しいかが分かってもできないあなたでしょうって、歯がゆいあなたでしょうって、それが罪ですよって。しかしそれが照らされるんです。ああ、これは私は修正した方がいいって、これは私は自分の心を収めた方がいいって、神様に夜問われるんです。さあ、4節も読みましょう。はい、人としての行いについてはあなたの唇の言葉によりました。私は無法なものの道を避けました。随分コントロールさせられるものですね。最後の5節も読みましょう。はい、私の歩みはあなたの道を固く守り、私の、今日は成人式の祝福のお祈りをしました。そして一つの節目です。私たちは教会に来て一つの節目を迎えました。新たな年も節目です。神様が 私たちを成長させてくださるんです。これは本当ですか？本当です。私たちも成人式があるようです。というのは2丸ご一緒に読みましょうか。第2コリント5章17節、はい、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。去年の暮れは私の城で洗礼式がありました。それはこの言葉の通りです。人は新しく生まれるなんてできないでしょうって、聖書に登場するラビ、先生、年取った人、人は新しく生まれなきゃダメだってキリスト様に言われて、なんで生まれ変わるなんてできるって理屈で答えたら、風のようだって、風は見えないけど風で木がそよぐから風があることは分かるでしょうって、そのように神様は見えないけど神様が働くと、その人は新しい人生になるのだ。洗礼を受けるということは、私は新しい人生に入ります。今日の成人式は、二十歳になってこれから新しい出発の祝福をお祈りするんです。私たちは毎週成人式しなくても、お祈りの中で新しくされるんです。なんか先週悶々としてやってきて、クソと思ったり、思い知らせやると思ったり、本当にくだらない次元で生きている私たちです。ところがお祈りの世界で神様と対面すると、対話すると、対峙すると、だんだん自分自身が照らされて、ちょっと待てよと、自分自身が修正することも必要じゃないか。自分が変われば相手も変わります。人間関係は鏡のようですから。本当にそんなことがありますか？あります。この影響は大きいですよ。私は今年一つ良かった、一つ残念だった。一つ良かったのは、新垣勉さん、この教会に来てくれることになりました。普通一つの教会で呼べな、なかなか呼べないんですけども、まあ、沖縄で生まれ、それから父を知らず、そして母は家を出て天涯孤独で全盲になって、なんだこんな命はって不良みたいになったところから、教会に通い、そして歌を覚え、音楽大学を出て、そして今はもう有名で中学校の教科書にまで英語でその人生が載ったり、ドラマ化されている新垣勉さん来てくれてよかったな。じゃあ残念だったことは、もう一人おいでいただくといいかなって、ベストセラーになった置かれた場所で咲きなさいのカトリック の修道所でもあられる、大学の理事長だった方でもあられる渡辺和子さん、やっぱりお年もあって遠くて、ちょっとなかなか確かに来て講演していただけませんかっていうのは無理があったかなとちょっと思ったんですが、しかし来てくださらなくても、どれほどあのベストセラーになった本で日本中の人が慰められたでしょうか。昭和11年でしたか、226事件で目の前で父が9歳の時射殺されるのを目撃し、能面のような顔になって、あなた鬼みたいって言われ、私こんな冷たい顔で一生終わるのって、信仰を持ち洗礼を受け、それから鬱になり、たくさんの病を抱え、そして身長が十何センチも低くなり、ありえない人生でした。けどそこからにじみ出た一言一言がどれほど多くの人々を力づけているでしょうか。神様がその時代あなたをそこに置いたんだから、神様に答えなさい。置かれた場所で咲くんですよ。置かれた場所で咲きなさい。ああ、あの方、なんでこんな人生で父親が殺されるのを目撃し、その後これほどの病を負いて、しかし洗礼を受けてお祈りの部屋を持つようになったら、別のメッセージを発信するようになった。彼女が発信するメッセージによって、どれほど多くの影響をこの国の人々に、本当は来てお話ししてもらえないかなと思いましたが、まあ、しかしお話じゃなくても本でも私たちは慰められたことでしょう。いや、カトリックの方の話をすれば、マザーテレサさんは最たるもんじゃないですか。マケドニアの女の子だったんです。しかし教会で朝から晩まで教会にいるような生活を娘さんの頃していたんです。やっぱそこでお祈りを捧げているうちに、いろんな光が心に刺すんでしょうね。最終的には祈りが彼女の人生を支え、背中を押すようにインドに渡り、どれほど大きな影響をインドの国だけじゃなく世界中の人々に与えたことでしょうか。皆さん、鍵は祈りです、ね、私たちが悶々としている感情の中からではないんです。感情は祈りを生みます。割り切れない出来事は祈りに私たちを押し出します。お祈りしていくうちに私たちは照らされます、問われます。で、少しずつ成人式じゃないけど、みんな成長します。 みんな広い心になります。みんなもう少し視点が変わります。そこから奇跡が生まれるのではないでしょうか。さあ、じゃあ今日の箇所の7節をお読みしますと、これはアメージング・グレースという歌のようだなと思いますが、じゃあ7節お読みしましょう。はい。あなたの苦しい恵みをお示しください。立ち向かう者から身を避けて右の手に来る者を救う方、という祈りになりました。皆さん、苦しい恵みって、恵みに特別の恵みがあるんですか。これは驚くばかりの恵みっていう翻訳がいいんじゃないかと考える人もいるようです。普通の恵みじゃないんです。奇跡です。これは奇跡だと思うようなところに私を引き出してくださいますね。あなたの奇跡的な恵みを私は体験しますね。皆さん、アメージング・グレースが好きな人はたくさんいますけども、あれは奴隷売買をしていたジョン・ニュートンという人が、船が沈没するんじゃないかって自分の人生を悔いて、そして信仰を持って、最終的には牧師になって、ギャンブルだとか女遊びだとか自分がしてきた人生の汚いことと比べたらもう本当にままごとみたいなもんだって、自分のようなものこそは絶対に許されなかったんだと、人の命を理解して生活していたと。だけどこんな俺でも救われるのかって、だったら救われない人なんかいるはずもないって、これは普通の恵みじゃないです。驚くばかりの恵みです。だからアメージングなグレースでありました。でこの箇所も、苦しい恵みをお示しください。マザーテレサがお祈りの中で、そっから引き出された人生は苦しい恵みで普通の人生ではありませんでした。渡辺和子さんが父親の殺害の場面を見、そして自分の父親を殺害した人たち の法要に行ったら本当に驚いて、被害者のあなたが来てくださるんですかって。だからこれ、変えられた自分自身が表すことに神様が導いてくださった苦しい恵みだと思います。ダビデも、あの立ち向かう者から身を避ける私を右の手でお救いください。この間お話しました、ボクシングもやたら前に出るのがボクシングじゃないそうです。上手に避けて、上手にバランスをとって、人生もやたら噛みつくのが人生じゃないです。避けて、上手に身を避けて、どこに避けますか。神様の身元に身を避ける、シェルターです。この辺でもよく歩いてると子供避難所みたいなのが貼ってあるんですよ。ああ、何か怖い人に追いかけられたら、知らない家だけど飛び込んできてねっていうサインかなと、あちこちに結構貼ってあるんでした。また家の中でちょっと家庭内の暴力がある人は、どっかにシェルターがあるんです。住所も隠して、そこに潜り込んだらもう大丈夫なんです。守られるんです。養われるんです。ちょうどダビデにとって神様はシェルターのような酒どころで、そしてその先には信じられない奇跡の物語が、人生がドラマがありますねって。8節読みましょうか。はい。私を瞳のように見守り、三翼の影に私をかくまってください。本当はこの箇所から私は2番目の娘に名前付けたかったんです。瞳って、なんで付けなかったかって、当時隣に住んでる女の子が瞳ちゃんって言ったから、2人瞳だと、瞳ご飯だったら2人来ると悪いなと思って付けれなかったんですが、1人は翼って付けた。当時翼も割と珍しかったんです。もう1人は瞳にしたかった。でもどっちも意味することは一緒です。だって皆さん、体にはいろんな部署がありますが、指と瞳は違いますよ。だって溶接してる人は大事な瞳がやられないように何か眼鏡をかけるんですよ。太陽光線で目がやられないようにサングラスも、この聖書の国に行ったら必要なんですよ。なんか粉が飛んでくる工場でやってる人は防御するなんかものが必要なんですよ。瞳は絶えず涙が流れるんです。ちょっとゴミが入ってもダーッと涙が、悪いものを外に出すように、本当に大事に大事にシェルターのようにされるんですよ。ダビデも私たちも、神様の懐に飛び込んで祈りを捧げる人にはまるで瞳のように扱ってくださる、見守ってくださる。だけどこの教会は翼の教会です。翼を広げて、皆さんもご覧になった方おられますか。この間確か NHK だったと思いますが、鷹じゃないかと思いますが、高いところに巣を作っているのに、鷹の方がわしより強いはずですが、多勢に無勢ですよ。あ、カラスより強いはずですが、カラスっていうのは知恵があるっていうか、もう多勢できてですよ、そのヒナを狙って、そうして まあ、1対1なら断然カラスには負けないんですけど、多勢に無勢でですよ。そしておびき出されて父親がオスが飛んでいっちゃったんですよ。ここで母親一人でどうやってひな鳥を守ったかって、翼を広げて、自分が翼をつかれても絶対そこから逃げないように守って守って、あっちからこっちから、もう最後はカラスは巣の壊しにかかって、いやカラスっていうのは頭が回るというか、一本一本抜いていって巣がすっからかんにしてしまったんですが、それでも 母はずっと翼を広げて、傷ついても何しても愛するひな鳥を守り続けました。あ、今日の箇所みたいだって。三つ翼の鍵に先週傷ついた、先週本当によろよろした、本当にたくさんの七人の敵に囲まれて、もう私は絶対絶命だ、待ってましたって、ここがあなたのシェルターです、瞳のように翼のようにあなたをかくまいましょうって。今日私の母が来てくれたんですけども、父がまだ元気だったというわけじゃないけど、肺がんの手術が始まった当初の頃でしたか、私にとっての姪っ子が結婚するというので、ちょっと行けないんじゃないかと思ったんですが、岩手県のちょっと自然豊かすぎるキャンプ場で外で結婚式やったんです。ところが行ってみたら、やっとで来たんですが、寒かったですよ、あの日。私未だに面白い風景だな、奇怪だなと思うんですが、私も含めて私の兄弟、孫や奥さんたちがペンギンみたいだと私は思ったんです。父と母のちょっとヨロヨロしてる周りをずっと前後左右東西南北囲み始めたんです。そして風から守るようにぐるっと囲んじゃった、最後はシェルターみたいに。なんだろうこの集団は、って異様な集団じゃないかと思ったんですが、まさかそこに板も何も持ってきてないから、外での結婚式で動くわけいかないし、風がビュービュー吹いてるし、結局周りをぐるーっと家族が囲んじゃった、孫を含めて風が入ってこないように。まあ私はその風景は本当に自然にあんな風になって不思議だったなと思った。皆さん、神様はそのように私たちを囲むんですよ。だから瞳のように、だから翼のように、その世界に来なさいと聖書は私たちを招いています。じゃあ今日の最後の引用箇所読みましょうか。イエス・キリストのお言葉、有名ですね、マタイ11章のまず28節読みましょう。はい、全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私はあなた方を休ませてあげる。何回読んでも味わいがありますね。疲れない人っていないでしょうって。聖書は自分で頑張れとか言わない、あなたは一人で生きるべきじゃないという。イエス・キリストがこの世界に来られたのは、疲れているあなたと一緒に歩むよと。一人で追いきれない生い立ち、時代、境遇、戦争の荒波などの中で一人で背負うなって、一緒に私が背負うよって。休ませてあげる、休みなんか必要ないと嘘吹かないでって。人は弱い、人は脆い、だから本当の休みが必要でしょうって。29節も読みましょう。はい、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。ですからさっき言ったように、傲慢な人と旅行すると疲れるんですよ。へりくだった人と旅行すれば安らぐんです。イエス・キリストはへりくだった方だから、イエス・キリストと共に歩むとなんか波長が変わるんです、雰囲気が変わるんです。昨日もギターのコンサートに来られた女性の方、お話したら、いやこの教会実は3回来たんですって言われて、そうですかって。で一緒に誘われた女性の方は初めてだったのか、昨日教会のトラクトを持って帰ってくださったんですが、なんか読んだら涙が出て止まんなくなっちゃったって、そういう教会だったんですかって、あ、よかったなって。涙といえば、この間教会に来られた方は、何度か知らないけど教会に入ると涙出るんですよねって。いいと思います皆さん、ここは公民館じゃなく学校でもなく祈りの家。あ、イエス・キリストが両手を広げて、あなたもあなたも、それからあなたの友人のあなたも来なさいと招いておられるところだなって。来ると翼がぬくもりで心が癒されて、わしのように今度は羽を広げて新しい一歩に繰り出すように、それがさっき言いましたくすしい恵み、普通の恵みじゃないんです、アメージングな恵みで、これは信じられないドラマと物語になった、あそこから変わったって必ずなるんです。 この間お話ししましたように、私は2回目見てまた感動したのが、フィリピンの戦争が終わった時のキリノという大統領の物語、そしてそこで洗礼を受けた城田銀太郎という人の物語、そんなことが異国の地であったとはって、皆さんにもお話ししたし、ご覧になった方もいるかも分かりませんが、そのキリノ大統領は副大統領から大統領になりました。しかし戦時中、日本軍に奥さんが殺されました。奥さんの手の中で自分の娘の赤ちゃんを泣いていたので、銃剣で何度も突き刺され、命を落としました。日本人憎しで、一人でも多くの日本人を殺してやるって、それは無理もないと思います。実際に彼は14名の処刑を命じましたが、ピタッと処刑をやめました。なんでやめたか、彼は熱心なクリスチャンでした。礼拝に通い、今日お話しているように祈りを捧げるうちに、それは絶対許さないのは普通だ、そういう権利もある、目には目よとも言える、だけどそしたら明日はない、未来はない、一歩も前進することができない、あなたは本当にそれでいいのかと、いつ許しのピリオドを打つのかとね、いつ神様の心をいただいてそれを乗り越えるのかと、いつ自分に負けないで自分に勝利をするのかと、だんだん問われました。で、ある時日本軍の当時の向こうの憲兵隊だった城田銀太郎が戦争が負けて、彼も死刑囚のようになって、今度はモンテパン収容所っていう、ごめんなさい、ちょっと名前忘れましたけれども、そこの収容所に入れられた。そしたらそこに、かつて自分が拷問したやに思えるフィリピン人の現地の女性がいて、もう歯もないんです、顔がボコボコになって、そしてそんなことを自分たちがしたからどんなことをするのかと思ったら、彼女の不思議な言葉を聞いて号泣したと。私はキリストを信じているキリストのしもべです、ですからキリストが許せと言うならば、私は許す信念以外には自分の心を使いませんと、この信念に私はしもべとして従順に従いますと、その一言を聞いた時、彼は震え出した、本当に泣いた。そして私もその信念に新たな人生を生きていきたいと、その刑務所で、そこで洗礼を受けた。そこで生まれた歌が、モンテパンじゃなくて名前忘れたが、その収容所の夜は更けてって昔有名だったようです、はい、ご存知の方多いようですけれども、それがオルゴールで大統領のところに届いて、不思議な曲だな、この音楽はって、で実はっていう話を聞いて、彼も私も許さなきゃいけないと、私も乗り越えなきゃいけないと、私も新しい一歩を踏み出さなきゃいけないと、新しく生まれ変わらなきゃいけないと、それでなんと全員の死刑囚に終身刑に変えて、その他の人は全員恩赦にして、彼は盾になったんです。家族を殺されたたくさんのフィリピンの現地の人から非難轟々でした。何考えてんだって、俺たちの気持ちが分からないのかって、なんで死刑を執行しないんだって、それどころかなんで許すんだって。それで終わりませんでした。巣鴨の刑務所に送られた元死刑囚終身刑の人に、今度フィリピンから全部恩赦を出したんです。それでも彼は自分の信念に従いました。皆さん、こういう物語は小説より奇なりですよ。この事実はありえないですよ。そこで自分の旦那さんが死刑にならずに生きて、この日本の実家に帰ってきた家族は何と言ったか、信じられない、ありえない、ただただ比例するしかない、もしも逆だったと考えたらとっても自分にはそんなことできないと、そんなことをしてくれたフィリピンの大統領、ありえない、ありがたい、ひれ伏すしかないって。皆さん、これを苦しい恵みというんです。普通の恵みじゃないんです。ありえない神様の物語は、毎週敬虔なキリスト教徒として、大統領は礼拝した、奥さんも3人の娘もその他親族も殺されたけれども、いつまでも許さないのかって、いつまでも肉々しく命をそれで終えるのかと、いや、私は変わらなきゃいけない、新しい心にならなきゃいけないと。皆さん、今日は新年のお祈りです。私たちはそれほど大きな山はないかもしれないけれど、今年私たちは新しくなります。みんなかつて超えられなかった自分の心を超えます。どこで、何で、祈りによって、教会に来て祈りを捧げ、また日々の生活で祈りを捧げ、照らされながら変えられて、 神様の美しい恵みを今年も体験いたしましょう。今開いているイエス・キリストのお言葉を最後にご一緒にお読みしましょう。はい、28節を読みましょう。ごめんなさい。28節。はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私はあなた方を休ませてあげます。それでは、ピアノを弾いていただきますので、短くそれぞれ黙祷を捧げながら、今日この礼拝の中で心に残ること、聖書の言葉の中でこれは私にとって関係がある大切だと思う箇所、それぞれ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。皆さんの新年のお祈りはありますか。お祈りの中で、神様は右へ行きなさい、あの人についてはこのような心で接しなさい、自分自身をこのようにコントロールしなさい、などすでに天から示されていると思われることはあるでしょうか。今年に入ってすでにいろんな試練に囲まれた方はいますか。それは恵みです。私たちの力量を超えたことに出会うことは祈りにつながりますから、これは呪いではなくて祝福です。成人式を迎えた人に限らず、私たちはみんな一つずつ階段を上るように今年も変えられて、大きな心になって成長するように導かれています。祈りが私たちの人生を今年も支え、自分で思い描いた以上のドラマを見せてくださいます。自分で頑張るのでなく、酒どころである神様の翼の中に、神様は瞳のように私たちを慈しんでくださるので、牙を剥くのではなく、神様の懐に身を避けたいと思います。それではいろんなお祈りがある説明をしましたが、少し大きめにピアノを弾いていただきます。どんな言葉でも言葉に出してお祈りしたいと思われた方は声に出して、また黙祷で祈りを捧げたいと思われた方は黙祷のうちに祈りたいと思いますが、特に藤井さんのご主人の手術後の回復、それから古谷さんの 体調の回復のために祈りましょう。それから旅行、伝道師の旅行、この教会員の32名でイスラエルに行きますので、それぞれ守られるようにどうぞお祈りしてください。その他どんなことでも、それではしばらくお祈りをご一緒にお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。今日私たちはこのチャペルに来ました。神様が私たちを祝福してくださって、そして祈りの世界に招いてくださること感謝します。天のお父様、古谷さん、また藤井さん、どうか体調が回復しますように、また旅行に行く方の健康を祝福してください。それから大森さん、また母のうちに神様が新しい力をお与えくださるようにお願いします。伝道師のこの地での滞在を神様が潤いの時としてくださるようお願いします。イエス様のお名前でお願いします。それでは一言お祈りします。恵み深い天の父なる神様、今日は本当に久しぶりに大森さん、エルビーラさんと共に礼拝することができました。また今日は伝道師ご夫妻と、またこの地域のギターを奏でておられる方々ともご一緒に賛美歌を歌い、 また祈りを捧げることができました。残念ながら入院している方、体調を崩している方おられます。神様どうか助けてください。それからダビデほどではなくても私たちも様々な試練に遭いますので、それを恵みの機会として祈りの部屋に自ら身を避け、神様にお願いし、神様の光に照らされて新しい自分となって、その部屋を一歩出た時に神様の信じられない恵み、驚くばかりの恵みを体験できるように、この1年間祈りが祝福の出発点になるようにお導きください。一言ずつお祈りします。私と同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げください。恵み深い天のお父様、新しい年を感謝します。試みにあった時祈ります。祈りの中で成長できるように私を変えてください。神様の信じられない物語を体験させてください。神様は私の酒どころです。瞳のように私を守り、三翼の陰で覆ってください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。